全知全能の父なる神様、あなたはすべてのことを御手の中で収めておられて、そしてすべてのことを益と変えられるお方であることを覚えて、あなたの御名を褒めたたえます。2013年を迎え、2週間が経とうとしております。神様が私たち一人一人の日々の歩みに寄り添ってくださって、導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。とはいえ、いろんなことが私たちの日々の中にはあります。神様、どうぞ熱がなかなか下がらない愛斗くんの上に、またインフルエンザにかかっている兄弟姉妹方に、また骨折し今自宅療養して回復を祈っている漆原姉妹や安西姉妹の上に、また入院中の坂本兄弟も、その他守りと回復を祈っている兄弟姉妹お一人お一人を神様が一番よくご存知ですから、どうぞ今日も近くにいてくださって、守っていてくださいますようにお願いいたします。神様、また、柿崎愛子姉妹、また土門優美姉妹が胎の実が与えられていることも覚えてありがとうございます。どうぞ夏の出産予定日まで母子ともに守られて、元気な赤ちゃんを産むことができますようにもお導きください。また受験シーズンを迎えています。受験生の一人一人、今の備えの時期が守られて、本番までどうぞ支えられますようにお願いいたします。また今日成人式を迎えられた哲也兄弟に神様の祝福がありますように、また日本各地で今日成人式を迎えた新成人の上にも神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、君江姉妹のお母様の葬儀が昨日今日行われておりました。神様の慰めが続けて豊かにありますようにお願いします。神様、今日のこの礼拝へと私たちをお招きくださってありがとうございます。今一度祈りますが、佐藤先生のご奉仕が守られますようにお願いします。今日本各地で避難生活を送っている教会の一人一人を、ユーストリームで今同時に礼拝している方もおられます。神様がそれぞれの場所であなたの豊かな祝福で満たしてくださいますようにお願いします。今私たち一人一人、先ほど賛美したごとく疲れた心があるかもしれません。重荷を負った心があるかもしれません。そのままであなたの御前に集いました。どうぞ神様がこの礼拝を通しても私たちに触れてくださって、新たな導きと力をお与えくださいますようにお願いいたします。今から御言葉を見てまいります。このひとときを豊かに祝福してください。御言葉を待ち望み、心を開いて、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど報告もしましたが、今ちょっとインフルエンザも流行っているようで、また風邪も流行っているようで、皆さんもどうぞお気をつけいただければと思います。という私も今話しながらちょっと喉が痛くてですね、風邪かなってちらっとも思ったんですが、風邪の痛みではないということに気づいたんです。何の痛みかというと、今日の朝ですね、突然家族の中で誰が一番大きな声を出せるかという話になりましてですね、まずは長女があーっと叫び、続けて次女があーっと叫び、父ちゃん負けないよと思いっきり大きな声で叫んで、長女にはピストルの音より父ちゃんの声の方が大きいんじゃないのって言われたんですけれども、日曜の朝に牧師がすることじゃないなと思いますが、どうやらそれがちょっとこの喉の痛みにつながっているのかもしれませんが、これは全然関係ない話なんです。今日はですね、先ほど読みましたマタイの福音書の5章の箇所、久しぶりに新約聖書から御言葉を見てまいりたいと思います。今日の箇所はとっても有名な聖書の箇所ですね。イエス様の山上の説教って皆さん聞いたことありますか？山に登って、山で弟子たちに、山の上と書いて山上ですから、山に登って弟子たちに教えられた大切なメッセージが書き留められているのが、このマタイの福音書5章からのところなんです。この箇所から今日は特に13節から16節を通して、ここにタイトルが書いてあるように、地の死を世の光としてというテーマで、 この御言葉を見てまいりたいと思います。新しい年を迎えて早いもので2週間が経とうとしておりますけれども、皆さんはどうでしょう、今年の目標、今年の抱負を決められたでしょうか。私はというと、年賀状も今頃慌てて書いてるところなので、なかなか新年のスタートダッシュを切れずにいるんですけれども、なので今年の目標についてもまだちょっと決めかねていて、いろいろと思い巡らしながら考えているところなんです。先週の前半にはシオン錦秋湖に行って雪がたくさん積もってる中でしたけれども、今回のキャンプは40歳以下の牧師宣教師、さらには進学校やキャンプ場のスタッフの方々、被災支援のスタッフの方々などが集まるキャンプだったんです。そしてまた将来牧師になりたい、献身を考えている、そういう若者も集まってですね、一緒に献身について、主の働きについて、いろいろなことを語り合ったり、悩みを分かち合ったり、そういうキャンプに行ってきたんですね。いろんなことを話したり、いろんなことを聞いてくる中で、そこで改めて自分自身が副牧師として働いていくときに思わされたことは、やっぱり第一とすべきことを第一にして、大切にして歩んでいきたいなということを思わされたんです。それぞれが置かれている場所、置かれている状況はみんなそれぞれ違うけれども、それぞれが神様からの使命を確認しながら、神様を愛して、隣人を愛して、そうやって神様の栄光を表していくという、まさに私たちの生きる目的を果たすために、神様を見上げて歩んでいる、そんな姿を今回キャンプでは見せていただいて、私自身も改めて、神様と隣人を愛することを改めて大切にしよう、そして神様と隣人に仕えることを大切にしていこう、そうやって神様の栄光をこれから表していきたい、そんなふうに今年思わされているんですね。よく私たちの生きる目的、生まれた理由、人生の目的って何だろうという問いへの答えとして惹かれる聖書の箇所があるんですが、皆さんもよくご存知だと思いますが、コリント人への手紙第1の10章31節、ここは人生の目的って何だろうということをよく惹かれる箇所なんです。新年2回目の礼拝にあたって、皆さんで一緒に引用箇所の丸1番ですね、第1コリント10章31節をまずは新年の2回目の礼拝ご一緒に読んでみましょうか。ご一緒に読みましょう。はい。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。いかがでしょうか。私たちは食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神様の栄光を表すためにしなさいと神様から命じられているんですね。神様の栄光を表しながら歩むことこそが私たちの生きる目的なんですね。私たちは目的がなく生まれたんじゃないんです。なんとなく生きているんではないんです。みんなこの目的のもとに生かされているんです。もちろんこれは時になかなか難しいことだと思います。でも私たちがいつも救われた喜び、神様に愛されている喜びを見失わないで、それを握りしめて、第一とすべきことを第一とする、神様を愛し、隣人を愛して歩むときに、私たちからキリストのかぐわしい良い香りが放たれて、神様の栄光を表すことができるのではないでしょうか。そしてそれを私たちは、この地上の旅路にあって、いつも目指して歩んでいくべきではないかと思うんですね。私は先月も何人かの教会員の方々を訪ねたり、いろんなところで集会を行ったりしましたけれども、その各地におられる皆さんがそれぞれに忙しさの中にあっても、そしていろんな悩みや大きな苦難の真っ只中にあっても、私は神様から離れたくないと祈りながら、そこで何とか振り絞って信仰を告白して、神様を愛し、隣人を愛している姿にいつも本当に励まされ、そして教えられているんですね。今日は改めて神様から離れずに、神様と共に歩みながら、地の塩、世の光として歩んでいく、 神様の栄光を表しながら生きていく、そのようなことをこの新年に改めてご一緒に確認してまいりたいと思うんです。さあ、先ほど言いましたように、今日の聖書の箇所はイエス様の三条の説教と呼ばれるメッセージの中の一部です。三条の説教はこのマタイの福音書の中では5章から7章の終わりに至るまで、結構長いメッセージですね。5章から7章まで書き留められているとっても有名な、そして大切なメッセージなんです。特に5章の初めのところは皆さんも一度は読んだことがある、何度も読んだことがある箇所ではないでしょうか。この初めのところに書かれている三条の説教の始まりの部分はとっても有名です。イスラエルに行くとイエス様がこの三条の説教を語ったと言われる山の上に、今も三条の水訓教会という教会が建てられているんです。そしてその教会のステンドガラスにはこの5章の始まりの言葉が一枚一枚に書かれているんですね。どんな言葉ですか？それはイエス様は三条の説教の始まりにあたって天の御国の子供たちにある祝福、幸いを教えているんです。そこには今日は読みませんが、心の貧しいものは幸いだとイエス様は言われました。悲しむものは幸いですと言われました。柔和なものは幸いです。義に飢え渇いているものは幸いです。憐れみ深いものは幸いです。心の清いものは幸いです。平和を作るものは幸いです。義のために迫害されているものは幸いです。御国の子供たちの祝福を語って、そしてそれぞれにその理由を、なぜならそれは天の御国はその人たちのものだからですとか、それぞれにその理由を語っているんです。今日はそれを細かく見ることはできませんので、ぜひ後でこの5章の1節から今日の箇所までのところをお読みいただければと思うんです。まず初めのところで、その祝福、幸い、こういう人は幸いだ、その幸いを語って、じゃあ今日の箇所13節からのところではどんなことが書かれているかというと、今度はその祝福をいただく、その祝福に伴う、じゃあ天の御国の子供たちはどのように歩んでいくべきなんだろうかということ、祝福に伴う私たちの責任、機能、役割などについてイエス様は今日のこの箇所13節からの言葉を続けられているんです。天の御国の子供たちには、そして今日に生きる私たち一人一人は、この福島第一聖書バプテスト教会は神様からどのような責任、どのような役割を与えられているのでしょうか。それではまずはイエス様が語られた第一の役割を確認してみましょうか。今日の箇所の13節、前の方にも写してますからご一緒に読んでみましょう。13節を読める方で読みましょう。はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。イエス様は言われました。あなた方は地の塩ですと。このあなた方はという言葉はもっと強い意味なんです。これはあなた方こそがという意味の強調的な表現なんですね。天の御国の子供たちは、つまり私たち一人一人は、この福島第一聖書バプテスト教会はイエス様からあなた方こそが地の塩なんですよと、その責任、役割を与えられているのではないでしょうか。この13節を読んでも分かるように、塩は塩自身のために存在してるんじゃなくて、塩は他者を、他のものを生かすために存在しているんですね。塩の役割についてはきっと料理上手なご婦人方にお聞きすればよくわかると思いますけれども、一つはやっぱり調味料として味をつける役割があると思います。塩は調味料として他のものに混ぜられて、そしてそこで用いられていくんですよね。そのごとくに私たちも神様の愛と義を証しする調味料のような存在として、社会の真っただ中で私たちも生きて、そしてそこにピリッと塩味を 聞かせる役割が私たちにも与えられているのではないでしょうか。一振りの塩がその食べ物の最高の風味を引き出すように、私たちは地の塩としてそんな役割を社会の中で果たしていくべきなのではないでしょうか。また塩の役割には他の側面もあると思います。それは防腐剤としてその食べ物が腐るのを防ぐ役割もあるのではないでしょうか。やっぱり神様の愛と義を私たちは証しして、福音によってピリッと塩味を効かせて、この社会をより良いものとするために果たすべき役割もやっぱりあると思いますし、そしてまた一人でも多くの人が天国の希望を抱くことができるように果たすべき役割も私たちには与えられているのではないでしょうか。13節の続くこの言葉はなかなか厳しい言葉かもしれません。それがなかなか厳しく聞こえますけれども、それがイエス様の私たちに対する期待の表れなんですね。塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。塩は塩の役割を果たしていきたいと思います。塩が塩気をなくしたらそれはもう何の役にも立たず捨てられるだけになってしまいます。いかがでしょうか。あなた方こそが地の塩ですとイエス様に言われているものとして、私たちも自分自身に与えられている使命を果たし、役割を全うしていくことができるならば、それは本当に幸いなことではないでしょうか。私は先月ですね、私たち結婚して12年経ったんですけれども、12年目にして妻の意外な姿を先月目撃したんですね。それは一生懸命結構な時間、寝る間も惜しむかのようにして読書してたんです。意外な姿だなって思ったんです。そしてなかなか分厚い結構な量の本を数日でもう読み終えたんですね。それは皆さんの中でも読まれた方がおられるかもしれませんが、死の淵を見た男というタイトルの本で、東日本大震災があって、その震災後の福島第一原子力発電所の中でどんなことが起こっていたか、その時の様子が書き留められている本なんです。妻だけじゃなくて私も珍しく数日でその本を読み終えたんですけれども、なんだか胸がバクバクしながらその本を読みました。だって自分自身がその真っ只中で体験した東日本大震災がやっぱり思い出されるような本でしたし、またその震災がもたらした被害や事故の大きさにやっぱり胸がバクバクするような気もしました。また数人の教会員の方々や近所の人と一緒に教会のホールで雑魚寝をしていた時に、ほんの5キロしか離れてない原子力発電所で、あの時こんなことが起こっていたのかと、またすぐ隣の原子力センターにはこんな人があの時来ていたのかと、こんなやり取りがそこで行われていたのかと、改めて何だか思わされて胸がバクバクするような気がしたんです。そしてまた私はその本を読みながらやっぱり何度か涙を流してしまったのでした。私たちが避難した時にも、その人たちも同じ被災者なのに、原発ではまさに命がけで自分の命をかけて作業に当たり続けていてくださった方々がこんなにいたんだと改めて知らされたんですね。そこには教会員もいました。その家族もいました。教会に来てくださっていた方々もいました。私も直接聞きましたけれども、ある人は今も1分間で1日の仕事が終わるって言ってたんです。もう走ってその現場に駆けつけていって、1分間そこで作業したらまた走って現場から離れなければならないって、たった1分で浴びる放射線量が1日の限度になってしまうって、なんかそんな過酷な現場で働いておられる方もいるのかとやっぱり驚いたりもしたのでした。そんな本を読みながら、何がその方々をそこまで動かしているのだろうか。それはきっとそこには責任感もあると思います。そしてまたそれが自分自身の使命であり、自分自身の今果たすべき役割であるとして、自分がやらずして誰がやるという思いで、そして家族を愛して人を愛する思いが 原動力となっていたのではないかと思わされたんですね。さあ、願わくは私たち一人一人も、この福島第一聖書バプテスト教会も、私たち一人一人にあなた方こそ地の塩ですとして与えられて委ねられている責任、役割を私たちもみんなで祈り合って支え合って励まし合いながら全うしていきたいと思うんですね。神様を愛して隣人を愛しながら、あなた方こそが地の塩ですと言われるイエス様のその声に応答して参りたいと思うんですね。引用箇所の丸2番の2番にはコロサイ人への手紙4章5節6節を挙げておきました。ここもご一緒に読める方で読んでみましょう。コロサイ4章の5節6節読める方で読みましょう。はい。外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。いかがでしょうか。私たち一人一人は置かれているそれぞれの場所にあって知恵を働かせて機会を生かしながら歩んでいくものでありたいと思います。そして私たちの発する言葉がいつも親切でありたいと思います。そしていつも塩味の効いたものでありたいと思います。神様が私たち一人一人を用いて、神様が私たち福島第一聖書バプテスト教会を用いてくださって、そこでご自身の栄光を表してくださるように、私たちは地の塩としての役割を果たしていきたいと思うんですね。さあ、イエス様が三条の説教で語られた私たちの第二の責任、役割は何だと言われているでしょうか。それではマタイの5章に戻って14節をご一緒にお読みしましょう。14節を読みましょう。はい。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。イエス様はここで言われました。あなた方は世界の光ですと。ここでのあなた方はという言葉もさっき読んだ13節と同じです。あなた方こそがという意味の強い表現なんです。天の御国の子供たちは、私たち一人一人は、この教会はイエス様からあなた方こそがこの世界の中にあって輝くべき光なんだと、その責任、役割をやはり与えられているのではないでしょうか。山の上にある町の明かりは何者も隠すことができないんです。そこで光っていることが明らかなんです。私たちこそが世界の光であり、その光の責任、役割は人の目にも明らかであるべきなのではないでしょうか。先ほど見た塩が自分のために存在しているんじゃなくて、他のもののためにあるように、光も同じだと思います。光も他のものを照らすためにあるんです。私たちが神様のために、イエス様のために生きていくならば、光であるイエス様がどのようなお方であるのかを示しながら、そして私たちもそのイエス様の光のように照り輝いていくことができるのではないでしょうか。そしてそうあるべきなのではないでしょうか。私たちにせっかく与えられている光を消してしまっては、隠してしまっては、それは本当にもったいないことなのではないでしょうか。だって続く15節に書いてます。続く15節もご一緒に読んでみましょう。はい。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。イエス様の例えはいつも分かりやすいですね。当時のユダヤの大体どの家庭にもあるありふれた光景から、ありふれたものを使って分かりやすく励ましと導きを与えているんですね。だってこの明かりもマスも燭台もイエス様のメッセージを聞く人にはイメージしやすいものだったんです。確かにランプに火を灯して、それわざわざ、それせっかく火灯したのにわざわざ隠す人はいないのではないでしょうか。それはやっぱり燭台の上に置いて一番広くよく照らせるようにして、家にいる人々全部を照らすのではないでしょうか。 せっかくの光を隠してしまってはもったいないし、それに照らされずに暗い中にあって不安や恐れを感じてしまう人がそこにはいるのではないでしょうか。イエス様は言われました。あなた方こそが世界の光です。その光を隠すようなことがあってはなりませんよと。そしてかえってその日々の生活や態度を通して、日々の歩みを通して、その光を人々の前で輝かせることを私たちの目指すべき歩み、責任、役割として期待して、私たちに委ねてくださっているのではないでしょうか。続く16節読んでみましょうか。16節も読める方でご一緒に読みましょう、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。いかがでしょうか。私たちも世界の光として、その光を人々の前で輝かせて、この一年歩んでまいりたいと思います。そのためにも、まずは私たち自身がその光を失ってしまうことがないように、私たちの心の扉をいつもノックし続けてくださっているイエス様を、そのまま扉の外に追いやっておくんじゃなくて、いつも心の真ん中にお迎えしながら歩んでまいりたいと思いますね。また私たちのうちに住んでおられるご聖霊によって、いつも私たちの心に火を灯していただいて、その火を持って光り輝いてまいりたいと思うんですね。引用箇所丸三番のヨハネの福音書8章12節、ご一緒に読んでみましょう。ヨハネ8章12節を読んでみましょう、はい、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。そうなんです。イエス様ご自身が、私は世の光です。イエス様ご自身が世の光であるお方です。イエス様を信じて、イエス様を心の真ん中にお迎えして、イエス様に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、かえって命の光を持つことができるんだと言うんですね。光であるイエス様が私たちにもそのご自身の光を委ねてくださっているんです。その光を委ねて、それぞれの置かれた場所で光り輝くことを求めていてくださっているんです。期待してくださっているんです。ですから私たちはイエス様から光をしっかりと受け取って、いっぱいいただいて輝いて参りたいと思います。イエス様が太陽であるならば、その太陽の光を反映して輝く月のような存在としてですね、私たちは光り輝いて参りたいと思います。また引用箇所丸4番のコリント人への手紙第2の3章18節もご一緒に読んでみましょう。第2コリント3章18節も読んでみましょう、はい、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちはこの地上の旅路を通して、一歩一歩、一足一足、主と同じ形に姿を変えられていく。それを清く変化すると書いて聖化ってよく言うんですけれども、私たちは一歩一歩聖化されていくんです。私たちは鏡のようにイエス様の光をただ自分のものとするんじゃない、それをさらに反映させながら御霊に導かれて、私たちも世界の光として人々の前で光り輝いて参りたいと思うんですね。ランプを持っている方もおられるかもしれませんが、ランプをいくらつけて、ランプの中でいくら光が明るく灯っていても、もしそのランプのガラスが汚れてしてですね、真っ黒になってて曇ってたら、その光が外に漏れることはないんですよね。その光は暗くなってしまって周りを照らし出すことはできないんですよね。 世の光であるイエス様を心の真ん中に迎えて、そしてその光を私たちが遮ってしまうんじゃなくって、その光をいっぱいに輝かせることができるならば、イエス様はどんなに喜んでくださることでしょうか。マタイの5章16節に戻りましょうか。あなた方は世界の光です。そしてこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせてほしいんだと。そして私たちが光を人々の前で輝かせるならば、神様の愛と義を実践していくことができるならば、イエス様の光を反映していくことができるならば、御霊の働きに身を委ねることができるならば、何と書いてますか。そこにはそこからは良い行いが生み出されてくると思うんです。もちろん行いが大事だ、もちろん行いも大事ですけれども、何よりもまずイエス様の光を内側に迎えること、そして御霊の働きに身を委ねること、イエス様の光を反映していくときに自然と湧き出てくる良い行いが生み出されてくる。そしてその人が放つキリストの良い香りによって、人々は神様にある幸せを知ることができるのではないでしょうか。そしてその良い行いは、その良い香りは自分自身が褒められたい、自分自身に注意を引くためのものじゃないんだと。そのことによって天におられるあなた方の父を人々が崇めるためだと言うんですね。最初に読みましたコリント人への手紙第1の10章31節引用箇所の丸1番でしたが、もう一回読んでみましょうか。第1コリントの10章31節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。いかがでしょうか。先ほど言ったように、これこそが私たちの真の生き方であり、真の人生の目的なのではないでしょうか。年末年始、新しいチャペルの建設現場で、隙間風がビュービュー吹き込む寒い中での礼拝でしたけれども、その礼拝を通して風邪などを引く人がいなくて、本当に良かったなって思いました。そしてまたあれはあれで本当に思い出に残る礼拝だったかもしれないなって、そしてきっともしかしたら歴史にも残るような、そんな礼拝にもなったように思って神様に感謝しているんですね。礼拝、皆さんの中では何が印象に残っているでしょうか。きっと年末の礼拝は雨降りで、寒かったなということを皆さんも覚えておられるでしょうか。ちょうど講壇のところにですね、雨がポツポツ雨だれが落ちてくるような中でしたけれども、守られたなと。元旦礼拝は天気が良くて日が暖かく差し込む中での、これもまた神様の恵みがあふれる礼拝だったなと思いました。でも改めて早くチャペルが完成して暖かい中で礼拝できる日が来るといいなと思いましたし、そしてまた日本各地で避難生活を送っておられる教会の方々とまたチャンス与えられて一緒に礼拝することができたらいいなと心底思わされた時でもありました。私がもう一つ印象に残っているのは、元旦礼拝の時の佐藤先生のメッセージの中で言っておられた言葉なんです。メッセージの中で先生も言っておられましたけれども、私たちの教会は、今日の箇所を引用するならば、地の塩、世の光として神様に導かれたこの場所で地域を結ぶチャペルであり教会になりたいなと私も思わされます。そしてまた世界中の方々に祈られている教会として、世界を結ぶ教会にもなりたいと思います。そして何よりも天と地を結ぶ教会として、神様にある希望を表す、そんな教会になっていきたいと思います。神様の素晴らしさを神様に導かれた地にあって表し、教会としての役割を果たせますようにと祈らされて、神様の栄光を表していきたいと改めて私自身思わされているところなんですね。さあ、今日はイエス様の三条の説教の始まりの部分をご一緒に読みました。イエス様は、今日は読みませんでしたが、5章の最初のところで天の御国の子供たちの祝福、幸いを語ってくださいました。そしてそれに続く今日の箇所で、その祝福に伴う私たちに委ねられている責任、期待されている役割を教えてくださっています。 実践するのは難しいことかもしれません。しかしそこで一歩一歩そこを目指していくことができるならば幸いだと思います。私たちもあなた方こそが地の塩です、世界の光ですと言ってくださっているイエス様の声に応答してまいりましょう。私たちにイエス様が期待して委ねてくださっている役割をみんなで励まし合って支え合いながらこの教会から果たしてまいりたいと思います。そして神様の栄光を表し続けてまいりたいと思います。それでは最後にマタイ5章の16節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。16節を読みましょう、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを聞いていただきますから音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の箇所、とても有名な箇所で皆さんも何度も読んだことがある箇所だと思います。新年の始まりにあたって今一度私たちにイエス様が期待してくださっている、委ねてくださっているその役割を思い巡らしてまいりたいと思います。あなた方こそが地の塩ですとイエス様は言ってくださってます。あなた方こそが世界の光ですとイエス様は私たちにも語りかけてくださっています。その言葉に私たちはこの2013年どのように応答していくことができるでしょうか。神様を愛するものでありたいと思います。家族を愛して大切にするものでありたいと思います。隣人を愛して、そしてキリストの良い香りを放ちながら神様の栄光を表していくことができるならばどんなに幸いなことでしょうか。私たちも地の塩として、世の光として、私たちに委ねてくださっている光を私たち一人一人が、そして私たちのこの教会が置かれている場所で豊かに輝かせてまいりたいと思います。そして人々が天におられる父なる神様を崇めるようになるならば、こんなにも幸いなことはないと思います。皆さんは今日この場所からどのような応答を心で決めて、そして今週の歩みへと一歩踏み出していくことができるでしょうか。もう一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。神様、私たちはあなたの前に小さく、また罪深いものであり、取るに足りない存在であり、私が何者だからといってあなたはこんなにも私を愛して、私の罪を許し、私に塩として光としての役割を委ねてくださっているのでしょうか。神様、あなたの愛は本当に大きくて、あなたの愛は本当に慈しみ深くて、あなたのその愛を、あなたにあるその希望を、あなたにある正しさを、あなたは私たちを通してこの地に表してくださろうとしていることを覚えて、今襟を正す思いがしております。神様、私たちは弱く、 自分では何もすることができません。また自分の栄光を求めてしまいやすいものです。しかしこの2013年の始まりにあたり、今一度あなたが私たちに期待し委ねてくださっている塩として、光としての役割を今胸に刻みます。どうぞ神様、あなたが私たちを通してご自身の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。私たちがいつも親切な言葉を持って、塩味の効いた言葉を発しながら、私たちの内にある希望を輝かせながら、いつも神様を見上げて歩んでいくことができますように導いてください。今悩みの中にある方、問題を抱えている方、いろんな決断を迫られている方、心が悲しみ落ち込んでいる方がおられるならば、今一度あなたの光でその心を照らしてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。今日ここから歩み出すお一人お一人に、あなたの祝福と豊かな導きがありますようにお願いします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。